私どもは神様のことは誰から教わるのでしょうか。よく人は美しい自然を見たり星を数えたりすると、神様はすごいなと思ったり、何かがありますと神様はどうお考えなのかと思ったりいたしますが、でも私どもは神様のことは主イエスから、神様のことは主イエスから教わるのです。それが一番正しい方法なのであります。なぜならこのお方はただ一人の専門家なのですから。ヨハネによる福音書の初めの部分、第一章の一節から十八節というのは、このヨハネによる福音書のプロローグと呼ばれたりいたします。またそこはこの福音書の要約とも言われておりまして、この福音書で語ることになる大事なことを初めに書いておいたというような重要なところなのです。こう始まります。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉とは主イエスのことであります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そう読みますと、とても響いてまいります。主イエスは初めに父なる神と共にあった。そしてその神の一人子が人となって私どもの間に来てくださった。そしてプロローグの最後はこうです。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。神を示されたというのは、神様がどういうお方であるかお知らせしてくださったということであります。そのために主イエスは来られたと、この福音書は最初に言うのです。それでこれをスイスのある牧師がこう言ったのです。専門家、この方はただ一人の専門家である。父を見たことがある唯一の方、そして父の懐におられた方。専門家はたくさんいるが、神をご存知なのはこの方だけだ。この方だけがただ一人の専門家なのである。 主イエスはエルサレムにお入りになりました。それは秋の仮予祭の時でした。でも前から言われておりました通り、ユダヤの当局の人たちは主イエスを危険人物とみなしておりまして、探し出して殺そうと狙っていました。それにエルサレムでは主イエスに対する噂もあちこちでささやかれていました。褒めたりけなしたりです。いい人だと言ったり悪い人だと言ったり、主イエスのことで持ちきりでありました。でもどうしてこんなに主イエスのことが噂になっていたかと申しますと、主イエスが前に38年間も病気であった人をエルサレムでお癒しになったからでした。その癒しの出来事は第5章に書かれておりますが、ベトザタの池での癒しの出来事です。それはもうずいぶん前のことです。でも人々はそのことが忘れられなかったのであります。なぜなら彼らはそれを見てとても驚いてしまったからです。神の癒しが見えたからです。主イエスがなさったこの癒しはヨハネによる福音書では印として数えられておりますが、主イエスがなさる印、その印というのは神が見えてしまうことなのです。人とは全く別のもの、人が見たこともない向こう側の世界が一瞬開けて見えてしまうようなことなのであります。ですから人々がそのことを忘れられなくなるのも無理もないことなのです。それで人々は一体この癒しをした人はどういう人なのか、今も話題沸騰であったわけです。ところがその当の話題の人が突如エルサレムの中心に現れて神殿の境内で教え始められたということが起こりました。それでエルサレムの都は大混乱になるのであります。でもユダヤの当局の人たちは主イエスが教えておられるのを見て別な意味で驚いてしまいました。この人はどうしてこんなに聖書をよく知っているんだろう。とても率直な驚きでありました。この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているのだろう。学問をしたわけでもないのに、この人は誰から教わったんだということであります。私どもはこのお方は 神の懐におられた方ですからと、ご存知で当然ですと思いますけれども、彼らはそうは思いませんでした。彼らは前にも主イエスが父なる神とご自分を等しいものとされたということでとても怒っておりました。主イエスが父とご自分を等しいものとされた、それで彼らはますます主を殺そうと狙うようになったということが前にも言われておりましたので、そういった神を冒涜するような人のなぜこの教えを聞かなければならないのか、しかしそれにしてもどうしてこんなに聖書をよく知っているのだろう。聖書の専門家はたくさんいるが、それとは全く違うように聞こえる。一体この教えはどこから来たのか。彼らはそのように驚いたのであります。すると主が答えられました。私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである。主はこの教えは父から来たとおっしゃったのです。これは父の教えである。それで主は彼らに教えられたのであります。なぜ私を殺そうとするのか。モーセはあなたたちに律法を与えたではないか。ところがあなたたちは誰もその律法を守らない。なぜ私を殺そうとするのか。これは十戒の違反だと誰もが分かるようなことを主が言われたのです。何時殺すなかれ。そう十戒で律法で言われているではないか。それなのにあなたたちは一生懸命にその律法を教えていながらそれを実行しない。なぜ私を殺そうとするのか。それには口を挟む人がいて、あなたはおかしい、誰があなたを殺そうとするのかと躍起になる人がいましたが、主はその理由をこうおっしゃいました。私が一つの技を行ったというので、あなたたちは皆驚いている。私が安息日に一人の人を癒したからというので、それであなたたちは私に腹を立てている。安息日は誰も働いてはいけない日でありましたので、彼らは主がその安息日に癒しをされたことで腹を立てていたのです。でも主は彼らの矛盾を突かれます。しかしあなた方は安息日に割礼を施しているではないか。 割礼というのは男の子が生まれてから8日目にするのです。それが立法で決まっておりました。でも生まれる日は分かりませんから、もしその子が生まれて8日目の割礼の日がたまたま安息日であったらどうするか。そこは割礼が優先されるのです。安息日であっても割礼は例外であった。割礼というのはその子が神の民に入れられるという大事な日でありましたから、神様がその子を救いの民の中に入れる、そういう大事な日でありましたから、それは立法があっても許される。それならば主イエスがおっしゃるのは、私が安息日であっても全身が動かなかった人を癒したからといって、その命を救ったからといって、どうしてあなたたちは腹を立てるのか。それとこれはどう違うのか。このことは立法はどこから来たかということなのであります。立法はどこから来たか、誰から来たか、立法は父から来た。そして安息日に起こったその子の割礼も、一人の人の癒しも、その父が意思なさったのである。これは父から来た父の救いなのである。それのどこが違うのか。そのことを見ないで、その父の御心を見ないで、自分勝手に捉え直し、自分の思いだけで、あたかもすべて知っているかのように、自分の見えるままだけで人を裁くのはやめなさい。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。神の御心は何であるか、いつもそこに帰りなさい。主はそのように教えてくださったのであります。でも思いますに、私どもはこんなふうに主イエスにちゃんと教えていただかないと神様のことはわからないのであります。そもそも神様のことは私どもには誰もわからないのであります。わかったら自分が神になってしまいます。わかったつもりでいても、それは自分勝手な思いになることだってあるのです。そもそも向こう側でしたって、神の世界のことだって本来は神様の秘密です。 誰も見ることは許されていないし、知ることも不遜です。ただこっち側にいるものとして、作られたものとして、この世界を見たり、あるいは自分たちの体を見て、神様がこういうふうにお作りになったんだなということがうっすらわかる程度であって、神様が何をお考えであるかとか、神様がどのようにお思いであるかなんていうことは、本来は私ども人間には開かれないものなのであります。そんなことは許されていないものなのであります。しかし神様はそういった私どもに、私どものところに、神様がかがむようにして近づいてきてくださって、人と関わってくださって、慈しんでくださって、どうしたら罪から取り戻すことができるか、親身になって痛みに覚えてくださって、昔からモーセとか預言者とか律法を与えてくださいましたが、いよいよ神様がそれ以上のご決断をなさって、そしてご自分の懐を開いて御子を私どもにお送りくださった。ご自分が何をお考えであるか、ご自分が何をしたいと思われているか、そして何をしなくてはならなくなったかということを、私どもにお知らせに。御子をお与えくださったということなのであります。この神のご決断がなければ、私どもは救われませんでした。主イエスが教えてくださらなければ、神様の思いは分かりませんでした。けれども主が命を持って知らせに来てくださったので、私どもは神様の思いが分かるようになったのであります。今日の第七章の十八節で、主イエスはこうも言われておりました。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。自分勝手に話をしている人は自分が褒められたいと思うような人で、神様のことは実は思っているようで思っていない。でもそうではなくて、いつでも神の栄光を求める人は真実な人であり、その人には不義がない。これは第一に 主イエスご自身のことを言われていることは間違いのないことであります。けれどももう一つその前からのお言葉で言いますと、17節からつなげますと、こうお聞きすることができます。主イエスがおっしゃったのは、17節、この方の御心を行おうとする者は神の御心を行おうとする者は、そういう人は主イエスの教えがどこから来たか分かっていて、そういう人は自分の栄光を求めないで神の栄光を求める。これはそういう人は誰でもというニュアンスで主イエスが話しておられるのであります。そういう人は誰でも神の御心を行おうとする、そういう人は私どもが神様から使わされて御心を行いますときに、自分ではなくて神様から来ることをいつも大事にして、そうやって御心を行うときに、そういう人は真実な人であり、その人には不義がない。あなた方はそういう人だと。主はそんなふうにこれを聞く私どもを励ましてくださって、それで神様のことは私が全部教えるからと、だから私に聞きなさいと、大事なことは礼拝で主が教えてくださいますので、心配なく、そうやって主が助けてくださいますので、私どもは主イエスから神様のことは教わったらよいのであります。私どもにはこのただ一人の専門家がいつもついていてくださるのであります。お祈りをいたします。父なる神様、私どもをあなたの御心によってお使わしください。どうぞその時にあなたの御心がなりますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。